信田隆人の教育のヒントプラス。ポッドキャスト信田隆人の教育のヒントプラスは、成績が伸びる勉強の仕組みやその作り方、お子さんや親御さんが持っておくべき考え方やその磨き方、受験成功の方法や高い学力の養成について、教育コンサルタントの信田隆人がリスナーの方々の疑問に直接お答えする形でお伝えする番組です。学びを喜びに変えて社会をとことん活性化する、個別指導学院トコがお届けいたします。
信田隆人の教育のヒントプラス、本日は第4回目ということで、信田先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は出ました、これぞ真髄の、進路情報選択についての質問が来ております、
はい。
重いですけど大丈夫でしょうか。志望校はどうやって決めればよいのですか。
なるほど、
結構重めの質問ですね。
これ中学生ですかね。
中学生のようですね、
はい。ってことは、まあ、
高校受験ですね、
はい。どうやって決めればいいのか、
どうやって決める
か分かんないですよね。
分かんない、
中学生ね。
まあ、言ってしまえば14歳15歳の時にある程度決めなきゃいけないわけですからね、まあ、言ってしまえば子供ですよね。
そうですよね、はい、どうやって決めればいいか、
はい。
これ割とね、決めるの遅い人いるんですよね。
お、そうですか。
例えば中3の1学期なんだけど、
はい、
まだ決まってなくて、
あら、
どうしよう。
そうですか。
なんでっていうと、ちょっと部活で忙しくて、志望校決めてるどころじゃない、なかったんですみたいなね。とか。
そんなに素晴らしい部活だったんですね、きっとね。
そうですね。
ちなみにうちの娘は中学1年生の時に志望校を決めてましたね。
早い方がいいですね。
そうですね、
うん。
まあ、あとはそこにね、向かってどういう作戦を、
そうなんですよ、
立てるかだけだったので。
作戦なんですよ、
はい。
目標が早く決まればね、
はい、
作戦も早く立てられるんで、時間がいっぱいありますもんね。
この方はやっぱ遅かったみたいですね、
うん、
はい。どのタイミングで逆に決めるのが一番いいんですかね。
早い方がいいですよ、本当に。
やっぱ2年生、3年生より2年生、
2年生
より1年生、
もちろんですね。
ああ、そうですか、うん。そうですね、1年生からであれば、もうあらかじめそれ用に、塾側も学校側も準備ができますからね。
そうですよね。
内申の取り方とかね、
そうそうそう、
いろいろ考えなきゃいけないんですから、うん、
は
い。
ね、志望校ってゴールなんで、
はいはいはい、
ね、そこゴール、3年前から決まってて、3年間かけて達成しましょうっていうのと、
はい、
中3の夏休みで、半年で達成しましょう。
あれ、中3の夏休みの子とか、あ、今中1の子、はい、中3の1学期でまだ決まってない人がいるっていう話ですね。
そうですね、中3の夏休みでもまたどうしようかなっていう子いますからね。半年で目標達成って結構きついですよ。
そうですね、
うん。
じゃあ信田先生の方では、うん、なるべく早く
早く
塾にいらした時に志望校を決めていただくようなスタイル、うん
ですね。
じゃあそれはどうやって
決めればいいか。
そうですね、
そうだ、そこに戻るんですけど、
はい、
これね、やっぱね、お子さん決められないんですよ、なかなか。
ああ、
例えば中学校で、
はい、
そういう、じゃあ進路、志望校の決め方とかほぼないですもんね。
ああ、学校側で何か教えてくれるかとか、ね、指導があるか
とですよね。かといって、はい、じゃあお子さんが本屋さんに行って何かこう調べたりとか、
うん、
自分から進んで、ね、学校説明会行ったりとかないじゃないですか、は
い。ないですね。
ないですよね。
はい。
ということは誰が決めるかっていうと、
あ、誰でしょうか。
これはもうね、はい、親御さんですね。
親御さん。
うん。
親御さんと塾の先生でいうと、やっぱ親御さんですか。
親御さんが決めるんですよ。
はい。
で、親御さんもどこ、例えばね、B さんも中1から決まってたんですよね。
決まってましたね。
ですよね。
はい。
それはもう、あの、いろいろ探したり考えたり見たり調べたりして。ってことですよね。
そうですね、うんうん。まあ、一番近いところとか一番ね、近くていいところっていうのを探した結果、うん、まあ、そうですね。
そうですよね。
本人も、あ、そっか、僕が決めてましたね、 僕はそっちにそこに行くように行くように
でしょ
導いてましたね、
うん、そうそうそう、はい、だから大体親御さんとお子さんの決定比率というのかな、
はい、
7-3 ぐらいですよ、
ね、7-3 でね、
うん、10-0 じゃないでしょ、
うん、そりゃそうです、
ね、もうここに行きなさいとここにしなさいで、ね、でいつ説明会から行って見てきていいよねそこでいいよねって言ったわけじゃないですよね、
じゃないです、
ね、じゃないですよね、
はい、
またそこにいろんな演出とか、
はい、いろいろ、
ね、ですよね。
そうするとじゃあ親御さんがどうやって決めたらいいですか、うん、
ですよね、
はい、
リーさんどうやって決めたんですか。
僕は一番いい学校、うん、環境とか、うん、文武両道とか、ね、まあ、そういうコンセプトと、うん、あとは、まあ、まあ都立高校なんですが都立高校の施策をいろいろ調べた結果、ね、そこの施策がいいなと
思
いました。
これね結構親御さんの価値観になってくるんですよね。お
そういうことですね、
うん、
はい、
こういう学校に行かせたいなとか、
はい、
こういう学校がいいなとかっていうのは、
はい、
うん、
そういうことですか。
それが反映され
てくるわけですね。
そうなんです。
親の価値観ですか。あ、そうか、私立に行くか公立に行くかで全然変わってきますもんね。
変わりますよね。
そうですね。
そうですよね。またあと私立と公立でも、
はい、
まあ今ね日本の場合はいろんなこうレベル別に分かれてるじゃないですか。
レベル別に、
まあ、良くも悪くもね、
はい、
まあ、例えば偏差値っていう基準でこのぐらいのレベルの学校とかなってきますよね。そこの中のどういうところに行かせたいかとか、
うん、
でもちろん学校の方針とか、
はい、
うん、どの部活が盛んだとかね。
そうですね。
大学進学実績
どうなってるとか。部活は大きいですね。大学進学部活、
うん、
あとは近いか遠いか。
そうですよね。
私立公立、
うん、
その辺の価値観が
ですよね。
親御さんがある程度決めるところですね。
もちろんもちろん、うん、これ全部のお子さんにじゃあ好きなとこ決めなさいって言われても困っちゃいますよね。
分かんないですね。
分かんないです。
東京だと何百もありますから。
そうです。だからここはあの親御さんがそこし調べたり、
はい、
しなきゃいけないんだけども、
はい、
で中にはちょっと どういうふうに選ん親御さんがね、
はい、
どういうふうに選んでいいか分かんないとか、
はいはいはい、
こういう価値観とかいう価値観とかあるにしても、
はい、では例えばですね、行きたい学校が偏差値的に言うとちょっと高い、
うん、
まあ、数字でいうと5高い場合はどのぐらいの時間があればそこを目標にできるものなんですか。
なるほど、
はい、
行きたい学校が
自分の偏差値よりも
5高い、
うん、
ですね。
信田先生のところだと、
うん、
例えば5上げて、まあ、合格しますよというところまで行くのに、
あ、1年あったら嬉しいですね。
1年あれば
1年あれば嬉しいですね。
ということはやっぱり少しでも早く決めてもらえるといいってことですね。そうそうそう、
うん、
その間もちろん1年間で自分が努力してますけど、お友達もみんな努力してますからね。
そうですね、
はい、自分だけ努力したから5上がるわけじゃないですからね、
うんうんうん、ただ実績からいくと本当に1年あれば嬉しいなっていう、
はい、嬉しい
ことなんですけど、
はい、
実績からいくと本当に中3夏休みぐらいからっていうのもありますけどね。
あ、夏から5上げるみたいな、
うんうん、計画は立てられるんで、
で、まあ、その希望の学校に、
うん、
例えば、今どうしてもその偏差値っていうのが日本の場合は大きくありますが、うんうんうん、例えば行きたい学校が自分の偏差値より5低い場合は、うん、先生だったらどうぞ行きましょうって言いますか、
これね、
ご指導されますかっていう、
はい、これ実際学校見学行った方がいいですよね。
ああ、はいはい、
本当に行ってみて、
はい、
いいと思えるかどうかですよね。
うん、
8割方変えますけどね、そういう人。
あ、そうですか。
情報が少ないんですよ。
あ、
少ない情報の中から選んだのが5低かった。けど調べれば調べるほど、あ、こっちの学校もっといいなとか、ここもっといいなとか大概思うんですよね。
はい、じゃあ それも偏差値にちょっと比例してるところはあるんですかね。
あの偏差値って私別の言い方すると何かっていうと、
はい、
あれって人気度なんですよね。
おお、はい、
どれだけ人気があるか。
そうか、うん、当然ですよね。
そうです。
高い人が受けなかったら受かんないようになっていくわけですよね、人気が高ければ。僕の受ける頃は早稲田実業っていうのは、まあ、結構普通の学校に近かったですけど、うん、今では手の届かないぐらい高いところに行ってますからね。
そうですね。
それは人気が
も出た、
高くなりました。
そうです。
そういうことですね。
そうそう、
あ、そっかそっか、うん、人気があるってことはいろいろ情報を調べた結果、うん、いい学校だっていうことですね。
そうなんですね。
まあ、それは受験なのかもしれないし、うん、世の中的なその一般的な教育なのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、それがいいということです。
そうですね。なんか学校によってはすごく進学実績も良くて、
はい、
中に入ってからも、ね、しっかり面倒見てくれるんだけれども、偏差値はそんな高くないところあるんですよね。
お、う
ん、なんでかっていうと、はい、遠いからとか。
あ、だから人気がなくなっちゃうんですね。
そうそうそう、埼玉県のちょっとね、
はい、
あんまり都内からだと交通の便のよろしくないところにあって、はい、そのせいで人気がちょっと落ちるわけですよね、
はい、
だから偏差値がそうなってるっていう。
うーん、そっかそっかそっか、うん、
それも関係してくるんですよ。
そこまでいくと学校の良し悪しというよりは、うん、全てをトータルした人気度ってことですね。
そうですね、
はい、ああ、そうですね、うちの娘もあの遠いところ1個受けました、
ね、そうですよね、
はい、そうですか、うん、分かりやすいですね、
はい、
じゃあ、人気度が偏差値になっていますと、うん、遠くても良ければいい学校もあるし、やはり学校の情報をしっかり調べて、うん、親御さんと一緒にしっかり検討するのがいいということですね。
そうですね、はい、で親御さんがもしね、そういう情報を自分で調べれない
場合は、
それで塾を利用すればいいわけですよね。
そうですね、はい、そこで、まあ、塾には情報
すべて揃ってますので、そうですね、
分かりました、はい、なるべく早い方がいいわけですね。
なるべく早く
で、早くして決めてから一生懸命作戦を立てて勉強していくと、
うん、そうです。
わかりました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では信田隆人への質問をお待ちしております。ウェブサイト個別指導学院トコのお問い合わせフォームからお申し込みください。 URL はhttp://www.kobetsu-toco.com URL は http://www.kobetsu-toco.com。 それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 This program was brought to you by 個別指導学院トコ。 Produced by 15で話せるベトナム語著者リー・ホギ。制作協力レムトラック。ナレーションさゆりによりお送りいたしました。 Talk to you next time!